STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は白老アイヌ語教室の中野智恵さんです。今日の放送はレッスン41、疑問詞を使った表現5、ヘンパク、ヘンパクペを用いるをお送りします。
イランカラプテ、中野智恵です。
イランカラプテ、こんにちは、渋谷もなみです。中野さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はレッスン41、疑問詞を使った表現5、ヘンパク、ヘンパクペを用いるですね。
はい、それでは今日のお勉強を始めましょう。
テキストをお持ちの方は8ページをお開きください。
今日はヘンパク、ヘンパクペを用いるです。
はい、
これはいくつを表す単語になります。具体的に数えるものが示されているときはヘンパクが使われます。具体的なものが示されていない場合にはヘンパクペを使います。今回やるヘンパク、ヘンパクペ、これらは地方差の多い疑問詞の中で地方差がない単語になりますので、多くの地域で意味が通じる単語となっています。
はい、
それでは例文に行きましょう。例文1番目、フレケリヘンパクエコロヤ。
フレケリヘンパクエコロヤ。
はい、 OK です。それぞれの意味を見ていきましょう。フレ、これは色の赤いを示すアイヌ語です。ケリ、またはケレと発音する方もいます。
はい、
これは靴を意味するアイヌ語です。次にヘンパク、ヘンパク、発音注意してくださいね。ヘンで、ローマ字の M の発音になるので口は必ず閉じてください。
はい、
そして最後のクははっきりと発音せず小さいクの発音ですので、舌はどこにもついていないクの発音ですね。
はい、
それを意識して発音してください。ヘンパク、
ヘンパク。
はい、 OK です。これで今回勉強するいくつという意味になります。次にエコロ、これはエとコロに分けることができましたね。
はい、
どういう意味でしたか？
認証接字のあなた、エと何々を持つのコロです。
はい、正解です。次にや、これは文末について疑問文を作る言葉でしたね。
はい、
続けて発音していきましょう。フレケリヘンパクエコロヤ。
フレケリヘンパクエコロヤ。
はい、これで赤い靴をいくつ持っていますかという意味になります。答え方の例に行きましょう。今回は2足持っていますという答え方になります。
はい、
トゥケリクコロ、
トゥケリクコロ。
はい、それぞれの単語の意味を見ていきます。トゥ、これは数を表す単語でしたね。どういう意味でしたか？
にという意味です。
はい、正解です。ケリ、これは先ほどやった通り靴という意味ですね。
はい、
クコロ、これはクとコロに分けることができて、クは認証接字の私、コロは何々を持つで私が持つという意味でしたね。続けて発音します。トゥケリクコロ、
トゥケリクコロ。
はい、これで2足持っていますという意味になります。
はい、
例文2番目、レタラアミップヘンパクエホクヤ。
レタラアミプヘンパクエホクヤ。
はい、 OK です。レタラ、これはどういう意味ですか？
白、白いですね。
はい、そうです。アミプ、これは着物だとか服を意味するアイヌ語です。
はい、
ヘンパク、これはいくつという意味です。エホク、エホク、これは認証接字のエと初めて出てくるホクが合わさった単語になります。
はい、
ホク、これは何々を買うという意味になります。エホクであなたは何々を買うという意味になります。そしてや、これも先ほど言った通り何々かという意味の疑問文を作る言葉です。
はい、
続けて発音します。レタラアミプ 헨팍에혹야
레타라아미헨팍에혹야
はい、これで白い服をいくつ買いますかという意味になります。次に答えの例、一着買いたいですという意味のアイヌ語です。シネアミクホクルスイ、
シネアミクホクルスイ、
はい、シネ、これは数字の1ですね。
はい、
アミ、着物、服を表すアイヌ語です。クホク、これはどういう意味ですか。
認証接字の私、クとホク、何々を買うが合わさっています。
そうですね、それで私が何々を買うという意味ですね。
はい、
ルスイ、何々したいという意味です。続けて発音しましょう。シネアミクホクルスイ、
シネアミクホクルスイ、
はい、これで一着買いたいですという意味になります。続いて例文3番目、タントペンペヘンパクエコンルスイヤ、
タントペンペヘンパクエコンルスイヤ、
はい、タン、これはどういう意味でしたか。
このです。
はい、正解です。トペンペ、これはお菓子という意味ですね。
はい、
ヘンパク、いくつという意味です。
はい、
エコン、これはエコロですね。あなたが何々を持つという意味です。
はい、
ルスイ、先ほど言った通り何々したいという意味があります。エコロルスイ、これが合わさるとエコンルスイと発音されます。
はい、
次にや、こちらも文末について疑問文を表す単語になります。続けて発音していきましょう。タントペンペヘンパクエコンルスイヤ、
タントペンペヘンパクエコンルスイヤ、
はい、これでこのお菓子をいくつ欲しいのですかという意味の文章になります。それでは答え方の例に行きたいと思います。3つのお菓子が欲しいなという意味ですね。レトペンペクコンルスイナ、
レトペンペクコンルスイナ、
はい、レ、これはどういう意味ですか。
レは3です。
はい、数字の3ですね。
はい、
トペンペ、これはお菓子という意味です。クコンルスイナ、これはクコン、クコロですね。私が何々を持つという意味と、ルスイ、何々したいという意味と、そして文末にな、な、これは何々だよという意味のアイヌ語がくっついています。
はい、
続けて発音します。レトペンペクコンルスイナ、
レトペンペクコンルスイナ、
はい、 OK です。これで3つのお菓子が欲しいなという意味の文章になります。例文4番目、ヘンパクペエコンルスイヤ、
ヘンパクペエコンルスイヤ、
はい、ヘンパクペ、これもいくつという意味ですが、具体的なものが示されていない場合に使われるいくつという意味ですね。
はい、
エコンルスイヤはあなたは欲しいですかという意味ですね。
はい、
それでは続けて発音していきましょう。ヘンパクペエコンルスイヤ、
ヘンパクペエコンルスイヤ、
はい、これでいくつ欲しいですかという意味の文章になります。続いて答え方の例いきましょう。
はい、
4つ欲しいですという意味です。イネプクコンルスイナ、
イネプクコンルスイナ、
はい、 OK です。イネ、これは数字の4つになります。数を数える時の4つです。クコンルスイナは私は欲しいですよという文のまとまりになります。
はい、
続けて発音するとイネプクコンルスイナ、
イネプクコンルスイナ、
はい、これで4つ私は欲しいですよという意味の文章になります。
はい、
今回はヘンパク、ヘンパクペ、いくつについて勉強しています。具体的に数えるものが示されているときはヘンパクが使われ、具体的なものが示されていない場合にはヘンパクペを使います。アイヌ語には日本語の助数詞1枚2枚などと数えるときの枚や引きにあたる言葉がありません。そのため何足と表現するときも何着と表現するときもヘンパク に数えるべき具体的なものの名前をつけて表現します。また数を数えるときも数詞、まあ、これは1、2、3の後に具体的なものの名前をつけて表現されます。具体的なものが示されていないときはシネ、トゥ、一つ、二つなどのように数詞の後に小さいプやペをつけて数えます。今回やっている変白、変白ペは地方差の多い疑問詞の中であまり地方差がない言葉になっているので多くの地域で使われています。今日のお勉強についてはここまでにしましょう。
ここではアイヌの言葉や文化、生活習慣について中野さんからご紹介いただきます。中野さん、今週は何のお話でしょうか？
今週はのや、これはよもぎですね。これについてお話ししたいと思います。最初にちょっと薬用についてお話ししたいと思うんですけれども、夏場蚊が多い時とかにですね、お家の中にいろりが切ってありますよね、
はい、
そこに半乾きのよもぎを入れちゃうんですよ、
はい、
そうすると煙で殺虫効果があって、はい、蚊がいなくなって快適に過ごせるという
そのように使っていたんですね。
そうですね。その他にも、この時期独特の鮭の干干しをする時のお腹開けますよね、傷まないように、
はい、
その時の串にもこの時期に立ち枯れしてるっていうんですかね、硬くなったよもぎのをお腹に刺して干干ししたりするんですよ。
それも虫を寄せないためでしょうか？
というか殺菌作用がよもぎはかなりあるんで、それを昔の人たちは分かっていて使われていたんだなっていうのが分かりますね、
はい、
あと信仰の部分についてお話ししたいと思うんですけど、よもぎの数本の束を作って家の入り口の両側にぶら下げていたこともあるんですね、
はい、
こうすることで悪い神が入ってこられなくなるっていうふうに考えられてもいたんですね、まあ、アイヌの人たちは匂いの強いものとかっていうものには必ず魔除けの力があるっていうふうに考えられていて、よもぎもそのうちの一つだったんですね、
はい、
あとは病人が出た場合はよもぎと笹とトゲのある立ち位置ごっていう植物なんですけど、それらを束にしてこれで病人を軽く叩くように払うと病気の原因となっている悪い神を病人から払い除くことができると考えられていたっていうのも伝承されてますね、
はい、
あとこのよもぎはこの世に最初に生えた草っていうふうに考えられていて、とても霊力の強い草として考えられていたので各地で、まあ、このように使われていたというふうに伝えられています。
食べるだけではなくて魔除けとしても使われていたんですね。
そうですね、生活に密着した使い方をアイヌの人たちもしてたんですね。
今日は野や、よもぎについてお話しいただきました。
それでは今週はここまでです。また来週お勉強しましょう。
来週はレッスン42、疑問詞を使った表現6、ヘンパラを用いるをお送りします。中野さん、いやいないけれありがとうございました。
水うぬからあんろう、またお会いしましょう。